ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部和樹でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日も引き続き前回に引き続きですね、ディストリビューターとの契約についてお話をしていきたいと思います。これ対象はね、新興国市場 ASEAN に限らない新興国市場で、製造業 B2C も B2B も、問わずになります。はい、前回ね、ディストリビューターとのその契約、これから新規にね契約をしていく、新規に展開をする地域で新たにディストリビューターと契約するケースもあれば、今まあすでにもう進出して数十年でここに来てその販売チャンネルの再構築の真っ最中でディストリビューターを変えていくみたいなね、そして新しいディストリビューターと新規で契約をするみたいなケースがあると思いますが、その2つのケースで想定してもらったらよろしいのかなというふうに思います。で、日本のね、製造業さんのディストリビューターとのディストリビューション契約、かなりの数私レビューしてきましたけども、守りの部分は完璧だけども攻めの部分が弱いですねという話を前回からしていて、この番組でも何回かその話しましたけども、でその攻めの部分についてね、特にその独占を与えるんであれば、しっかりとその目標数値を明文化する、で目標数値がそのまま明文化されて契約書に載せるってことはなかなかディストリビューターの抵抗もあると思うので、目標が100だとすると最低例えば、これぐらいはやりましょうみたいな数字を別途ね契約書なのか覚書に、残しておくっていうねことは重要ですと。でそのトーンをね、どれぐらいのそのトーンで、ギブとテイクを出すのかっていうことなんですけど、これってやっぱりそもそもそのこういうことをやろうとしてるっていうことは、初めてそういう取り組みをするわけなので、自分たちの会社にね、欧米の先進的なグローバル企業みたいにね、自分たちはもうこうですと、これが私たちの契約の標準です、これだけのサポートを出します、これだけのことをやってくださいみたいなのが明確にね決まっていて、その基準でずっとやってきてる会社はいいですけど、これからその基準を作っていくっていう場合は、やっぱ最初はある程度ディストリビューターのね、そのエクスペクテーションに合わせてやっていかないといけないですよねっていう話を、前回したのかな。でディストリビューターが欧米の先進的なグローバル企業と付き合ってるのが多ければね、相当なサポートを求めてくるだろうし、それなりの、コミットメントを要求してもですね、それは飲む、ので、そういうトーンだし、一方で日系企業が多いとなればね、とりあえず契約を結んであとは一緒に頑張ってやりましょうみたいなトーンでやってるので、あんまりそのコミットメントとか言うとですね、なんでオタクだけみたいな話になってしまうので、そこは注意が必要ですよねと。いずれにしても相手のエクスペクテーションに大きく左右されますよというのが一つで、あとそのどういうその誰が誰とどういうトーンの交渉してるかっていうところにもやっぱり大きく関わってくるので、これ人がやることですからね、契約ごとっていうのは、交渉ごとっていうのは。なのでそのなかなか一概にねこうですよというふうには言えないんですが、ただ一つあるのは、攻めの部分を考えましょうっていうのは、これは間違いなく日本の製造業のディストリビューション契約においては言えることで、特にその独占契約を与えるんであれば、目標数値を明文化する、で目標とまで言わずとも最低コミットメントを明文化するってことはしたらいいし、あとその契約が単年度になってるっていうケースが非常に多いんですけど、もちろんね、リスクの観点から言うと単年度で契約する方がいいでしょうけども、僕は3カ年ぐらいで3年契約ぐらいで契約を結んでしまって、単年度の最低購入金額みたいなものを明確に設定して、それがクリアできれば3年間の契約ですと。一方でそのクリアできなければ、 契約は解消とまでは言わないけども単年契約に切り替えることができるという条項をつけておけば、これまあ単年度契約なのと一緒なの でディストリビューターにしてみれば3年間で契約もらえるところとね、単年度の契約ってやっぱり3年間あるとなると自分たちの経営資源それなりに投下をするので結構成果も出やすいんですよね。なのでそこはね、3年でね、単年切り替えの条項をつけないで3年で契約やっちゃったらこれ3年間リスク、ただリスクが残るだけなんで、まあ、これだけ買ってくれたらここでやってもいいよと、もういう数字をね導き出してそれがクリアするんだったら複数年契約は僕は全然いいと思うので、まあそういうギブアンドテイクですよね。駆け引きもしっかりやっていくと成果にしっかり出るし、で実際にじゃあその数字、数字をどういう組織が何をやるから作れるんだっていうところのロジック合わせっていうのはやっぱりしっかりやらないといけなくて、なんとなくこのディストリビューター大きいからできるでしょうじゃダメで、なぜならばそのディストリビューター大きくても何人のチームでどういうリーダーが日々何するからその数字が本当にできるのっていうのがね、ブラックボックスだったりとか、まあなんとなくこう大丈夫でしょみたいな感覚でやっちゃうと、仮に想定通りにいかなかった時にまあ巻き返しができないですよね。ああなるほどねと、このリーダーのもとこういう組織でこういうことやるから、あこのコミットメントの数字いくんだって分かってやれば、何かうまくいかなくなった時にボトルネックの特定が、まあ、瞬時にできて、じゃあそのボトルネックに対しての対策パッチがすぐ貼れるっていうことになるので、そこはしっかりやっぱり把握をしないとダメで、結構その売ることをディストリビューターにも全部お任せ的なメーカーさん多いので、分かって任せるのとね、全体を分かって部分的にここを任せるのと、全体をなんとなくぼんやりさせたままね、売ることの全部を任せるのじゃ、まあ得られる成果は全然違うので、そこはまあしっかりやった方がいいかなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。